高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週も自動運転の話をしてみましょう。自動運転を実現するために自動車会社が今その技術を大いに競っている。その焦点となっている技術にライダーと呼ばれる高性能センサーの開発があります。ライダーはレーザー光を使います。で、周囲の物体の形とかあるいは位置とかそういうものを正確に捉えます。で、これを搭載して車が走りますと、このレーザー光が照射して戻ってくる、その状況で、周辺 C の周辺の状況ですねが正確に把握できます。日産自動車は3年後以降に発売する車にライダーを搭載し始めるということを発表しました。30年までにはほぼ全ての新型車に搭載するそうです。で、他の会社も同じように搭載計画を発表しています。何百メートルも先の物体を把握できるということになると、これ非常に状況の把握が緻密正確にできます。皆さんご承知かどうか、自動運転というのは車がこれから走っていく先の道路状況をどうやって教えるかというと、実は地図で勉強していくんですね。地図で学習をするわけです。車の中のにその道路状況を地図として教え込ませる。したがって例えば地図と違うような状況がたまたまそこに現実には発生していたと、道路建築工事の関係で、関係のものが道路にはみ出ていたとか、例えばそういうことですけれども、地図の実情とは違う状況があるとそれで機能しなくなるんですね。自動運転というのも怖いもので危ういもので、その程度の状況なのです。テスト走行などの中で地図と違ってたために事故になったというような状況が報道されたことがあります。さて、このライダーを搭載しますと、その地図に依存しなくてよくなるわけですね。実際に今走っているその時にその前方にある障害物などの状況が事実に即して把握できることになるということで、地図とはまるで違った格段の情報収集ということになります。さて、こういう状況でいいことずくめのようですけれども、高いのですね。ライダー1個100万円超えるというふうに言われています。ライダーだけで100万を超えるということになると、車によってはほとんど車の値段と変わらないくらいになってしまうものも出てくるでしょう。実際にそれを装着させるということは、大量生産の中で、価格がダウンしてくれない限りはなかなか実用にはならない。現在でもこれを装着する見通しを持っているのは、高級車両にほぼ限られます。装着するということで1000万を車の価格が超えてしまうというようなことも言われています。しかし、移動運転としては高性能でより有力であるということになるという理屈になるわけです。考えてみると、自動運転というのは人間の能力をではカバーしきれないものを科学の力を持って、拡張して、そしてより安全でより 効果的な把握の仕方、事実把握の仕方を達成する方法ということになります。ライダーの場合には単に障害物を認識するというだけではなくて、障害物が現れれば急制動をかけて車を自動的に止めるとか、あるいは障害のない方向に車の位置を移動することができるならば車の走行状況を変えることによって、接触衝突を回避するというような、そういう車の性能にも結びつけて使うということになりますので、安全確保は確実にそれは高まる。でそうすると、いわば高級車両は安全が守られ、そして高級車両でないと安全が守られる程度が低くなるというような、そういう、格差社会というか格差車社会といいますか、そういう状況が歴然としてくることになります。お金をかければかけるほど車はより安全な自動運転に近づくと、お金をかけなければより安全とは言えない状況で車を運転せざるを得ない状態になると、こういうような、いわば格差車社会ですねが現実化すると。そしてまたさらにもう一つ考えてみると、混合交通という言葉がありまして、道路を走るときにさまざまな交通手段が混ざり合いながら道路を使うという状況を言うのですけれども、例えば自動車が走っている道路を自転車も走る、人も歩く、というようなことですね。それがこうごちゃごちゃと一体化する形で道路を利用し合っているというような構造になる。でその中の自動車というものも安全な自動運転をする車からあまりそうでない自動運転をする車、そして自動運転とはほぼほぼ縁のないオートバイとか軽自動車とか、そういうようなレベルの車なども一緒に走り合っているという、そんな状況があります。自分の車が安全だと、安全確保に申し分がない状態であるというだけで道路交通の安全が全体として相対として測られるのではなく、そこを利用する人たちとか、あるいは他の性能差のある車たちとか、そういうものがごちゃごちゃっと一体となって存在するのが道路であるということになりますと、さてそこで、車社会全体の安全化というものは、一人特別に優秀有能な車を作り出すということによって、実現確保されるものではないということがお分かりいただけると思います。そういう全体像といいますか、そういう全体の安全車社会像というものをどう作っていくかという視点を抜きにして、何か個別に特別な高級安全車両を作ってみたというだけでは本当の安全実現にはならない、そのことを考えることはとても大事だと思います。でしかし私はこの間この自動運転の報道を見るたびにつくづく思うのは、およそそういう発想に なってないのではないか、全体的な視点というものを全く見落として、もう非常にこの視野を狭めてしまって、ここでこの車がもろもろの危険を把握しながら運転できればもうそれでいいのだという言わんばかりの視野の狭い自動運転化論がまかり通っているように思えて仕方がないんですね。でさらにもう一つ加えて申し上げれば、車というのは必ずしもその車の運転能力、あるいはそのドライバーの負担軽減ということだけで考えるものかという問題も実はあると思ってます。自動車運転のいわば専門家であるジャーナリストの清水和夫さんという方がいらっしゃいます。 この方が時々指摘する示唆に私はこう気づかされることがありますけれども、車の運転というのは人がやるものだけれども、人は車の運転を楽しみにするということがあると、車の運転で人柄が分かるというようなことをよく言うけれども、人の能力の軽減化とか負担を軽くするという、そういうことや人の能力よりも高い車を作ればそれでよいということだけではないのではないか、車を楽しむという人の喜びを自動化は奪わないかというようなニュアンスを私は指摘されて、あっと思ったことがあります。確かにそうです。この地上に車が登場してまだ百数十年しか経っていません。日本に車が登場したのは1900年頃というふうに言われてますから、120数年しか経っていません。しかしもう車が登場して早い時期に車のレースが行われているという報道があります。時速20何キロで走ったとか40キロで走ったとかいうことが競争になった牧歌的な時代ですけれども、車を人が乗りこなすという、つまり人力を車の重要な要素にするという、それが自動車にはあった、車にはあった、これがこの自動運転の世界の中ではなくなる、人が車を乗りこなすという場面がなくなるということは、人の運転能力というものはもう問う必要がないという社会になることを意味して、でそうすると車のドライビングテクニックなどというものが議論される場面もなくなるのだろうと、こういうことにきっとなるでしょう。人のにもし自分の力だけで運転をさせると、ほとんど運転らしいものはできないという人たちが自動運転車に乗っているという社会が現実する。不思議な社会と言ってもいいのではないでしょうか。それを良しとするか悪しとするかというようなことも、もっとみんなで議論しながら考えていくという、それが本来の姿ではないだろうかと、ひたすら自動運転を技術的なレベルだけ考えていくということで良いのかという問題もあるような気が私はします。そんなことをジャーナリストから指摘されて感じたりもしています。今日はこのあたりにしましょう。